全部で広島市は5つの区から、中区、東区、西区、あるいは私が住む8つの区、原爆が落ちた頃は広島市はほぼこの地域、今の中区に当たります。そして中区には川が流れております。いわゆる太田川という川であります。太田川、ここで2つに分かれていて、ここの地域、この地域が今の平和公園になっている地域です。ここに丸がついておりますのが、これが原爆が炸裂した地点ですね。一応原爆はこの橋を狙って落としています。いわゆる相生橋、お互いが生きる橋というすごい名前、ネーミングですが、この相生橋が広島市、旧広島市の中心地点になります。この橋を狙って投下します。場所はずっとこちら矢場という、これ東区矢場という駅の上空ぐらいから投下しています。飛行機ですから勢いがあります。投下します。だから爆弾はまっすぐ落ちていません。放物線を描いて落ちています。矢場駅の上空からこの相生橋を狙って落とす。放物線を描いて、さすがにずれて200メートルぐらいずれて島、今もありますが広島の島という字を書く病院、島病院の上空で600メートル上空でドーンであります。地面に落ちての爆発ではありません。空中爆発。そしてだからこそ一層被害は広がって、広島の原爆の場合には半径2キロがほぼ壊滅しております。私がおりましたのは広島駅のすぐ近くでした。今の広島駅の九州寄りのプラットフォームがずっと続いておりまして、そこを歩いていったら、おお、私が原爆にあったのはこのプラットフォームのこの下だというふうな地点で原爆に遭いました。爆心地から 1.8 キロ、1800メートル、だいたい2キロが壊滅しております。1.8 キロですから、私も当然、被害を受けます。一緒にいた友達、一緒にいた私の姉は、同じ場所で即死、柱の下敷き、壁の下敷きになって、死んでおります。私は結果的に8時15分ですから、事業所、学校ではない分散事業所という臨時の教室に行って朝の掃除をしていました。姉と一緒に玄関の掃除をしていた。バケツの水が汚れた。どっちが買いに行くかで言い争った記憶があります。姉の方は3年生でした。小学校、当時国民学校と言ってますが、国民学校3年生、国民学校3年生以上は市内に置くことができなかった。3、4、5、6、今の小学校、当時の国民学校の3、4、5、6は疎開といって、 もうずっと山の奥の方に逃がされた、親の元を離れて逃がされていった、事情があって姉は3年生だったが、原爆が落ちる1週間ぐらい前に広島に帰ってきとった。姉と一緒に分散事業所に行っていた、原爆にあったというふうな状況であります。でさて、話をする前に、この前、平均寿命を見てみると、男性は81歳になってました。で私はもう85になります。まあ、平均寿命よりももっと生きさせてもらおうと、まあ、感謝しながらの日々であります。まあ、原爆の時に当然ながら死んでいても何の不思議もありません。ちょっとした違いで生き残り、ちょっとした違いで死ぬ、あるいはまあ特に家の中におる人間はね、というふうなことで私は生き残り、同じ分散事業所臨時の教室にいた姉や2年生だった友達は柱に落ちかかってきて即死しています。話をする前にちょっとプリントを作っとったんですが、まあ、原爆について、いろいろ考えたり調べたりしたことを書いております。まず私が生まれた年、1939年昭和14年に第2次世界大戦が始まっております。私が生まれた年です。日本はまだその第2次世界大戦には加わっていなかった。日本が第2次世界大戦に突入したのは例のパールハーバー真珠湾攻撃であります。私が2歳の時であります。そして私が6歳、国民学校、今の小学校1年生になった年に原爆に遭っております。1年生でした。8月6日で、これは戦争中ですから学校は休みではありませんでした。8月6日も臨時の教室分散事業所に行って朝の掃除をしていました。いろいろ調べてみると、だいたい学校に集めていたのは市内の中心部の鉄筋工場の鉄筋校舎の学校はむしろ一般の家は家屋ですから、木造ですから、木造よりも鉄筋校舎の方がより安全、子供が守れると考えたんでしょうね。2校1つが本川小学校、1つが袋町小学校、この2校については子供を学校に集めております。その他の学校は木造です。子供が守りません。爆弾が落ちる、壊れる、焼ける。で、臨時の教室を各町内ごとに作って、各町内ごとに子供を集めて授業をする。これを分散事業所と言っています。私がいた高人町小学校という学校の分散事業所形式をとって、高人町小学校というのは今の野球場松田スタジアムのすぐそばの学校です。で私は駅のまだ反対側、駅よりもまだ九州側の方に家があって、駅前を通って今の野球場へ行く松田ロードですね、あそこが通学路でした。 ところがいよいよ夏に空襲が激しくなってくると学校まで行かずに各町内ごとに臨時の教室を作り分散事業所そこに集まって事業みたいなことをしの平均コースや本川と福の町以外の国民学校、小学校は分散事業形式を担っています。でしかもこの数量から言ったら、調査しとるんですね各学校ごとに。ところが分散事業所で死んだ子どもの数はカウントしていません。調べきれなかったんでしょうね。で私の学校工人町小学校だって、今の松田スタジアムに近い学校だから学校で死んだ子供はおらん。だから工人町小学校原爆による死亡児童がゼロ人、これが今のデータです。変えることはできるでしょう。ところが今言ったように私たちがいた工人町小学校大塚分散事業所で姉や友達は即死しもう確実に死亡になんですが、原爆の後の調査ですから調査しきれんかったでしょうね。まあそんなふうにいっぱい数字的にはおかしなことがいっぱい残っていきます。だから広島の死亡者は14万人プラスマイナス1万人という表記になっています。プラス1万人かもわからん、マイナス1万人かもわからん、正確な数字なんかはつかめません。長崎の場合にはプラスマイナスではなくておよそという言葉をつけて長崎の被爆死者はおよそ7万人というこういう言い方になっております。でさて、第二次世界大戦ですが、研究開発は世界ほとんど同時みたいですね。だから原爆核兵器の開発はアメリカも日本もほぼスタートは同時ぐらいでしょう。考え方も理論的にはほとんど同時だったと思います。アメリカはマンハッタン計画、莫大な費用と施設を持って作っていきます。日本の場合はほぼ同じ時期に一つは2号研究、もう一つが F 研究。2号研究というのは東京の方の理化学研究所西名博士の2でしょうね、が原爆を開発する。 F 研究というのは京都大学の京都帝国大学の物理学研究所、この中には湯川秀樹さんなんかもおられますが、やはり日本の原子爆弾を作ろうと理論的にはほぼできる。ところが肝心のウラニウムは日本にはなかった、ウランがなかった。日本中を探しています。これは映画で、太陽の子という映画になっております。テレビでも放送されました。私は、その映画の中に三浦春馬という俳優が出ておりまして、三浦春馬とは縁がありまして、三浦春馬が私の家に原爆の話を聞きに来てくれたことがあります。ずっと朝日並区の奥の方ですが、三浦春馬が原爆の話を聞きたい、ついては広島の梶谷さんのところに行って聞きたい、本当かいなと思いましたね。でも本当でした。三浦春馬が見た瞬間にやっぱりうわすげえ本物じゃと思いましたね。三浦春馬、太陽の子という映画で京都大学が原爆を作るその様子を映画にしてました。 やっぱり鉱石、ウラン鉱石がね、沢島なんて。でも日本にはウランがない。だから理論があっても原爆は作れなかった。という映画が太陽の子ですね。でそして、二号研究というのは、これは、今度は東京の理化学研究所、西田博士を中心とした研究。これも原爆を作ろうと、ほぼ理論的にはできていましたが、やはりウラニウムがない。日本中を探し回っています。例えば、ある本なんかで見ていくと、なんと福島県にあるらしいというので、福島県に行って学生なんかを集めて掘りまくったんだ。とてもじゃないが、原子爆弾が作れるほどのウランは取れてない。で広島の近く、岡山県の方の山にもウラニウム鉱石があるらしいというので、そこにも行った。でもここでもやはり必要なウランはない。でドイツから何とか送ってもらおうとした、いわゆる潜水艦、これで送ってもらう途中でその潜水艦は撃沈されております。で結局理論はあっても日本では原爆は作れなかったら、理論的にはアメリカも日本もほぼ同じような状況でした。作ったのはアメリカだったということになります。でそしてあまり言われてないんだけども、原爆投下訓練を落とす訓練、目標地点に正確に落とす訓練を何回も何回もやっとるアメリカは。日本はそれがわからんかった。パントキン、カボチャという名前ですね。ほぼ同じ重さのパントキンという爆弾を使って目標地点に正確に落とす、正確に落とす、正確に落とす目標地点。大体日本各地で39回やっとる。だから広島に落とす時もこの相生橋という橋をめがけて、2キロぐらい離れた上空から正確に落としとる。誤差は200メートルぐらい、というふうなこともありました。そしていろいろ調べてみると、広島が8月6日、長崎が8月9日、ところがこの長崎というのが実は4番目の目標都市でした。1番広島、2番小倉、3番新潟、そして4番長崎。じゃあなんで4番目の長崎が2発目だったか。これはですね、8月9日にやはり原爆を積んだ飛行機が小倉に飛んでいった。小倉は雲で覆われてた。何のことはね、その前の日に八幡製鉄所を攻撃して、八幡製鉄所が燃え上がって、その煙が小倉の町を覆っとった。したがって、小倉の目標地点が見つけられない。飛行機はかなり小倉の上を回ったらしいが、ついに諦めて、そのまま長崎に行って、長崎に2発目を落としておる。そしていろいろ調べてみると3番目の目標都市だった新潟、新潟はなんと県知事が市民全員を新潟市内から退避させておる。なんでキャッチしてどういう、結論で市民を避難させたのか、いろいろなことが言われとるが、要するに新潟県内でもいろんな町が空襲にあって木っ端みじんにやられとるのに新潟市がなぜか残っとる。広島もそうでしたね。呉がやられ、福山がやられ、岩国がやられるのに広島がなぜか残っとる。これは残しとるんですよ。一発の核兵器でどれくらいの状況被害が出るか、広島は残しておける、小倉は残しておける、 新潟は残しとけ、長崎は残しとけ。まあしかし今だったら言えるんだが、当時は何で残されてるかが本当わからなかったようですね。そして3番目の新潟はさすがに県知事がキャッチしたんでしょう。新潟市民全員を避難させております。この証言はですね、実はテレビでやったんですが、映画俳優に岡田真理子という女優がおりました。岡田真理子が、神奈川県から新潟市に避難をした。避難をすると次の日に市内から全員退避しろという命令が出たので、馬車に荷を積んで退避した、そして結果的に新潟に落とされることはなかったが、新潟は実は3番目の目標都市であったというふうなことが言われております。そしてプリントできました。現在の核兵器の数は、12,121 と言われております。キューバ国が持っています。そして情報なんかではさらに増やそうという国があります。公言しています。中国ですわね。中国は核兵器をもっと増やす、アメリカやロシアに匹敵するぐらいというとおりは、ほとんど反対意見が出てはメディアでは。なんでかわからんが、やっぱり難しい政治があるんでしょう。そして、その下に書いておるんですけれども、会った人ですね、ヘレン・ケラー女子が広島に来られました。ヘレン・ケラー、いわゆる見えない、聞こえない、話せない、三重苦の人、これが広島、長崎も訪問しておられます。原爆にあった被爆者を、まあ、励ますというふうな意味だったんでしょう。私が4年生だったかな、先生が全員を連れて今の広島駅前の電車通りに並べさせられたと言いましょうか。その前をオープンカーに乗ったヘレン・ケラー女子がずっと通って行かれたのを、これはね、よく覚えています。ヘレン・ケラーさんもね、私たちに手を振っておられた。見えない、聞こえない、話せないのに手を振っておられた。おそらく女子の人もね、子供たちが沿道に並んで手を振っていますよというふうなことを知らしたんでしょうね。ヘレン・ケラーさんもオープンカーから手を振っておられて、随分感激したのを覚えています。そしてあと記憶にあるのは、インドの首相、ネルー首相が来た時、そしてその娘さん、インデラ・ガンジー夫人、これも首相をやっておられますが、これが平和公園に来られた時、私はたまたま、その時に時間的な余裕があった、余裕があったようなおかしいけども、浪人していた。だから時間を取れた。それで、ネルーさんが来る、インディラ・ガンジーさんが平和公園に来る、というんで、一生懸命、集まった、行ったのを覚えております。それから、あと、プリントに書いておる、大きな下の二人、一人は、大下、一人は大下というんですが、 これは私興味をしておりまして、結果的に教えるんです。一人大下というのは例のワイドスクランブルのキャスター今もやってますね。大下陽子50をもう超えたと思いますが、小学校の頃に、一応教えた。あとは福屋の社長が、これは大下ですが、これもたまたま担任した記憶があるということであります。あとテニアン島の式典参加と書いております。プリント、テニアン島というのは、日本からずっと南に、行った、南に行くと伊豆諸島から伊黄島があって、それからさらに太平洋をずっと行くとサイパン、グアムという島があります。サイパンとガムのほぼ中間に、サイパンやガムよりも小さいけれどもテニアンという島があります。テニアン、テニアン。アメリカはこの第二次世界大戦の時、サイパンでもガムでもなくテニアンに最大の飛行基地を作ります。なんでかわからんかった。なんでサイパンやガム、大きな島ではなくてより小さいテニアンに最大の飛行基地をなんであっこに作ったんだろう。たまたまテニアン島に行くことがありました。飛行機から見た瞬間に、あ、なるほどと思ったのは、サイパンやガムはやっぱり山があるんですわ。だから飛行基地を作るのには山が邪魔なんでしょうね。テニアンはより小さい島だけれどもほぼ山がない平らだった。したがって、原子爆弾を積んだ飛行機、これが飛び立ったのは広島も長崎もテニアンから飛び立っています。東京大空襲、300機ぐらいの B-29 が飛んできた時もほぼテニアンの飛行場から300機ぐらいの B-29 が飛び立っており、あ、なるほどと思いました。テニアンに行った時には、アメリカの軍人は家族も含めて100人ぐらい来ておった。日本からは、広島からは被爆者は2人、長崎からは1人、沖縄からは10人ぐらいが式典に参列しておったが、アメリカにとってみれば、だからテニアンというのは原爆を積んだ飛行機が飛び立って、そして結果的に戦争を終結させたという、そういう印象の島なんでしょうね。というふうなことでありまして、原爆の体験の方の話に、移ってまいります。広島市、広島の中区です。太田川という川が流れています。今は6本、当時は7本でした。そしてここで分かれております。こちら側が本川、こちら側が元安川、その分かれ目がいわゆる目標地点となりました。拡大の地図であります。これは私の家族です。長男、次男、長女、次女、私、二人とも、戦争の時は兵隊に行ってました。20歳ですけれども陸軍の特攻、16でしたけれども予科練海軍の特攻、私が6歳1年生、姉は9歳3年生でした。